私たちは今年の5月8日以来、日曜日の主日礼拝において、ヨハネ黙示録の御言葉からの礼拝説教に預かってまいりました。これまで1章から6章までの御言葉に触れてきましたが、黙示録に登場している昇天後のイエス様のお姿は、福音書に記されているお姿とは随分違っているように見えますね。このヨハネの黙示録において、イエス様の頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであり、その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、御顔は強く照り輝く太陽のようであったと記されています。また天の御座の周りには24人の長老たちとともに、24人の長老たちとともに、前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいたと記されています。そのようなヨハネ黙示録の御言葉を皆さんがお読みになって、どのような感想をお持ちでしょうか。ちょっとわかりにくいなと思われる方もおられることでしょう。なぜこのような書物が聖書の最後にあるのかなと、素朴な疑問を抱かれる方もおられるのではないでしょうか。日本のことわざに、残り物には福があるという言葉がありますが、ヨハネ黙示録は決して残り物でも不要なものでもなく、救いの歴史の完成の時、終末に関する福音が語られている大切な書物なんですね。世の終わり、救いの歴史の完成の時のことを終末と言いますが、オウム真理教は終末戦争としてハルマゲドンの戦いを強調しました。また1999年に世界が滅亡するというノストラダムスの終末予言が人々の関心を集めたことがありましたね。そのような破壊的な終末論は、現代社会の行き詰まり感、閉塞感のうちに人々の心に深刻な影響を与えていることでしょう。しかし、聖書の御言葉が示す終末論は、世界と人類の破滅について語っているものでは決してありません。聖書において終末と訳されている言葉、テロスという言葉は、完成、完了、成就を意味する言葉です。終末論とは、すべてが破壊されて無に帰することではなく、世界の歴史が究極に導かれ完成されることです。ですから、キリスト教の終末論には、新しい天、新しい地という神様の輝かしい世界への希望があるのです。キリストの終末論は、新しい天地の到来、救いの完成なのです。また終末論は、何年何月何日何時何分何秒に何が起こるかというような詳細なシナリオを作り上げることではありません。例えばのエホバの証人、物見の塔の人々のように、世界の終末とイスラエル、世界の終末とイエス・キリストの再臨の日を1914年や1975年の後断言して、世の終わりへの危機感に人々を駆り立てることでもありません。終末は、私たちが意識するとしないとにかかわらず、個人的終末としての死は確実に訪れますし、イエス様が再びおいでになる世界的終末も必ず起こると聖書は言っています。天地は消え去ります。しかし、私の言葉は決して消え去ることがありません。ただし、その日、その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられると、イエス様はマタイの福音書24章でおっしゃっておられます。ですから、私たちは破滅的な終末意識に駆り立てられて、焦ったり慌てたりする必要はありませんが、 聖書が示す正しい終末感に基づいた信仰の身支度を心がけて、イエス・キリストを証しさせていただくことが求められているのです。ところで今私たちはヨハネの黙示録7章の御言葉に目を留めています。この黙示録、黙示とは神様の側から一方的に示されるとか隠されていたものが現れるということですね。黙示とは超自然的な幻による啓示のことで、ことがあらわにされた時隠されていたものがこれだったのかと分かるわけです。振り返っていますと、私たちのこの現実の世界では分からないことってたくさんありますよね。なぜあの日あの時マグニチュード9もの地震と津波に襲われた東日本大震災のあの時、亡くなられた方と助かった方がおられるのだろうか。その生死を分けたところをいくら考えてもよう分からんですよね。今から17年前の2004年12月、クリスマスの翌日に起きたスマトラ沖大地震と巨大津波による大きな被害の中で、スマトラ島にあるメラボーという町で起きた一つの出来事を思って私は驚きを禁じえません。そのメラボーという町では住民の 80% が巨大津波の犠牲となったそうです。その大地震が起こる前、メラボーという町の400人ほどのクリスチャンたちは12月25日にクリスマスを祝おうと計画していました。ところが町の大多数を占めるイスラム教徒たちに反対され、あの町外れの丘の高い丘でやるならよいと言われて、そこで祝うことになったそうです。当日彼らは丘に登って共にクリスマスを祝い、そこで夜を過ごしました。ご存知のようにその翌日、翌朝、マグニチュード 9.4 もの大地震による巨大津波が町を襲い、数千人の犠牲者がその町に出たとのことです。しかし400人ほどのクリスチャンたちは高い丘にいたため、その大災害から免れたとのことです。すべての出来事の背後には、正しく裁かれる主なる神イエス様の御心が働きます。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになりますとイエス様は言われますが、神様の御心やそのご計画全体をこの地上生活において私たちは 100% 理解することはできません。今は隠されているからです。しかしそれがよく分かる時がやってきます。それはイエス・キリスト様が再びこの地上においでになられる、再びこの地上においでになられる終末の時です。このヨハネ黙示録1章1節以降に述べられていますように、天の父なる神様は神様のご計画全体を御子イエス様にお与えになられました。そしてイエス様は御使いをヨハネのもとにお使わしくださって、御使いを通してヨハネは語るべき予言の御言葉を与えられたのです。ですから私たちは神様の御心である永遠の天の御国が覆いを取り除かれて、私たちに垣間見ることを許された書物としてヨハネの黙示録の御言葉を受け取ることが導かれております。ではこのヨハネ黙示録はどのような時に書き記されたのでしょうか。それは紀元後90年代にイエス様の弟子ヨハネを通して書き記されるとみなされています。その時代、教会は非常な過酷な状況に置かれていました。ローマ皇帝がキリスト教徒たちを迫害し、クリスチャンたちが火あぶりにされたり、本当に飢えたライオンの餌食にされたりしたわけですね。 その当時のクリスチャンたちを迫害した皇帝としてネロとドミティアヌスの二人の皇帝がいました。ネロ皇帝は紀元後54年から68年までの14年間ローマ帝国を支配しました。またドミティアヌス、そのネロ皇帝の時におそらくペテロやパウロたちは殉教したのだろうと推測されます。またドミティアヌス帝は紀元後81年から96年までの15年間ローマ皇帝として君臨しました。その間ドミティアヌスは自らが神であると宣言して皇帝を礼拝することをローマ帝国の国民全体に強制したのです。いわゆるローマ皇帝礼拝の強制ですね。そのようなとても厳しい最中に、迫害の最中に多くのクリスチャンたちが自らの信仰を持ってイエス様は私の主、私の神です、イエスは主ですと告白してあえて殉教の死を遂げていきました。その紀元後90年代の厳しい迫害の中で書かれたこのヨハネ黙示録は黙示文学というスタイルを持って書き記されています。ですから非常に象徴的な数字や偶意的なものを借りて述べられているんですね。つまりあからさまな書き方をしたらこれを手に取って読むクリスチャンたちに対する迫害がいよいよ激しくなっていくことが予測されたからです。そこであからさまに言わず象徴的な言い回しで遠回しな言い方で表現しているのがこのヨハネ黙示録の文体なのです。前置きが少し長くなりましたが、黙示録7章1節を見ますと、7章1節を見ますと、その後私は4人の御使いを見た。彼らは地のよそ見に立ち、地の四方の風をしっかりと押さえて、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また私はもう一人の御使いが日の昇る方から生ける神の印を持って昇ってくるのを見た。彼は地にも海にも害を加えることを許された4人の御使いたちに大声で叫んだ。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで地にも海にも木にも害を与えてはいけない。この7章にはヨハネに示された2つの幻が記録されています。1節から8節までの地上における14万4千人の幻と、9節以降の天の御座と子羊の前に立つ大群衆の幻です。まず一つ目の幻は神様の御怒りとも言うべき戦争、飢饉、死病、殉教し、あらゆる天変地異が地上を襲い、いよいよ7番目の封印が解かれて大患難が地上を飲み尽くさんとする一歩手前に静かな時が訪れます。それは4人の御使いが世界の東西南北四隅に立って今にも吹きつけようとしている神様の裁きの風をしっかりと抑え込んで吹きつけないようにしていたというのです。そこへもう一人の御使いが生ける神の印を持って東の方から登ってきて、私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで地にも海にも木にも害を加えてはいけないと大声で叫んだというのです。つまりイエス様が再び再臨される直前、地上に到来する大患難の苦しみの中においてすら神様を信じる者を神様は救おうとされる、神様は最後まで救いの技を諦めないお方なのですね。神様はどんなことがあっても憐れみをお忘れになることはない。どんなに怒ることに遅いお方であるかということがこの箇所からお分かりになると思います。4人の御使いが風を押しとどめている間に 生ける神の印を持った御使いたちによって世の初めから選ばれた神の民の額に、これは神のものだという神様の所有の証印が押されていったのです。その印を押された人の数を、その印を押された人の数をヨハネが聞くと、イスラエルの子らのあらゆる部族の者が印を押されていて14万4千人であったのです。ここで言われているイスラエルとは、パレスチナに共和国を設立している民族としてのイスラエルではなくて、新約時代の新しいイスラエルとしてのクリスチャン、あるいは教会全体を含むと、そう受け取ることができるでありましょう。また聖書において7という数字は完全数を意味していますね。ですから14万4千人は7という完全数を、三位一体の神様の3と東西南北の4、その3と4をかけると12になります。その12にもう一度12をかけると144になります。かけるというのは、もっと豊かでもっと充実しているという意味で、12と12をかけると完全のまた完全ということができますね。イスラエルの12部族は救われる人が例えられ、各部族から1万2000人ですから、この14万4千人とは文字通りの人数ではなく、地上において救われる多くの人々の象徴的な人数であり、数えきれない多くの人々を神様はその大患難時代にも救ってくださるというのですね。この箇所はイエス・キリストが再臨される直前から再臨された直後まで続くと思われる大患難時代に救われる人々のことを指して言われていると言えましょう。しかし大患難時代以外でも、イエス・キリストは私の主、私の神ですと信じる全ての人の額に神の印は必ず押されているのです。その神の印は私たち人間の目では見ることがかないません。しかし神様の御目からご覧になったら見えるわけですよね。神様はご自分の所有の民をきちんとご存知で、ご自分の所有に関しては全存在をかけて私たち一人一人を守り保護してくださると、ここで約束しておられます。続いて二つ目の幻である、天の御座と子羊の前に立つ大群衆の幻に目を留めてまいりましょう。7章9節を見ますと、その後私は見た。すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目足の枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物の周りに立っていたが、御座の前にひれ伏し神を礼拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが私たちの神に余裕限りなくあるように、アーメン。地上で神の印をされた14万4千人を含む数えきれぬほど大勢の群衆が白い衣を着て夏目足の枝を手に持って大声で神様を褒めたたえております。突然現れた幻の大パノラマに老聖とヨハネは目を見張り耳を疑ったことでしょう。夏目足の枝は勝利のシンボルです。福音書の中でもイエス様がエルサレムの町に入場された時、 人々は手に手に夏目足の枝を持ってホサナホサナと叫んだことが記録されています。あの光景はやがてこの世界にイエス様が再臨され、救われた人々が手に手に夏目足の枝を持って神様をイエス様を賛美するであろうことを予表しているところですね。その様子を見た神様に仕えていた長老たちの一人が7章13節で、この白い衣を身にまとった人たちは誰ですか、どこから来たのですかと長老は申します。ヨハネが、私の主よ、あなたこそご存知ですと答えると、長老は申しました。14節中ほどを見ますと、この人たちは大きな患難を経てきた者たちで、その衣を洗い子羊の血で白くしたのですと言われています。ではどのような人に対して、どのような人々に対して神様はご自身の印を押してくださるのでしょうか。神の印を受ける資格は何でしょうか。それは大きな患難を経てきた者たちで、子羊の血によって衣を白くされた人々の額に神様は印を押してくださるというのです。白く輝く衣を着せていただけるのは他でもない、今地上で苦戦し汗と血にまみれている迫害家の教会なのだというのです。その白い衣とは、イエス・キリストを信じる信仰によって罪許され、与えなしにただ恵みによって着せていただける義の衣、罪なしと認められる救いの衣のことです。私たちが何か特別なことをして、何か偉いことをして受けるのではなく、私の罪の身代わりとして罪なく汚れのない子羊でやられるイエス様が、私の罪の身代わりとして十字架上に死んでくださった、イエス様があの十字架上で流してくださった血潮を注がれて現れ白くされた衣なのです。私たちは自分の行いや努力によって白い衣を身につけさせていただくのではなく、ただただイエス様が私の罪の身代わりとして十字架上で打たれ死んでくださったことを信じるだけで、白い義の衣を着せていただけるのですね。またこの14節で、この人たちは大きな患難を経てきた者たちでと言われています。これは直接的には大患難時代の中で命がけで信仰を持った人々を指しておりましょう。しかし時空を超えて私たちもまた信仰生活の中で恵みや喜びの日ばかりでなく、大きな患難の中を通らされて生きていることがありはしないでしょうか。ゆえなきことの中で人々から非難中傷されることもありましょうし、また拒絶されることもありましょうし、病を負われることもありましょうし、また人と人との間になかなか言葉が通じなくてコミュニケーションを取れないこともありましょうし、迫害されることもあるやもしれません。信仰生活は一面において自分の重荷をイエス様に背負っていただく歩みだと言えます。しかし反面、私たちの信仰生活は主イエス様の御旨に従う日々であり、自分の十字架を背負ってイエス様の十字架の道にまで従い通していくことでありますね。私たちはしばしば涙の谷を通ることによって信仰が強められ、神様の恵みの十分さを味わい、イエス様の力に預かると知らされ、御霊様の深いうめき取りなしを知るものとされてまいります。試練で試されたあなた方の信仰は、 火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れる時、称賛と栄光と誉れをもたらしますと、ペテロの手紙第一一章七節に言われている通りです。このヨハネの黙示録7章17節に約束されていますように、私たちはしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならない場合も多々あると思いますが、イエス・キリスト様の再臨の時にその目の涙をことごとく拭い取ってくださり、御座の中央におられる子羊なるイエス・キリスト様が永遠の牧者となって、私たち一人一人を命の泉に導いてくださると、ここにあらかじめ約束されています。イエス・キリストを信じる信仰によって、その十字架の血潮で現れた白い衣を誰一人漏れなく着せていただきましょう。大きな患難をも共におられるイエス様と共に受け止めて、御国の完成を目指して前進させていただきましょう。父、御子と御霊の命に預かって希望に生きるキリストの民、一言お祈りさせていただきます。天の父なる御神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。なお身近なところに感染症のウイルスが忍び寄ってくる、とても厳しい制約の多い日々の中にありますけれども、罹患された方々に速やかな回復をもたらしてください。また病を追われて今絶望の生活を過ごしておられる方の上に、回復へのお導きを日々もたらしていただけますようにお願いいたします。さまざまな問題や課題を負っておられるお一人お一人に、解決への平安への和解へのお導きをもたらしていただけますようにお願いいたします。皆様の祈りに合わせ、愛する主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。